くと映画が見たくなるシネモア。この番組は読むと映画が見たくなる映画ウェブマガジンシネモアがお送りするポッドキャスト番組です。シネモア編集部の森下夏実と
高田文夫が
お届けします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
はい、先週いろいろお話をしましたけれども、
はい、
先週金曜日に公開されたアクアマンの続編を見に行ったんですが
、はい
はい、前回ねスカスカの映画だっていうふうなことを言ってしまったんですけど、大変面白かったです。
2が面白かったと。
で、あのね、スカスカっていうのはね、1を見たんで面白かったって印象あるんですけど、
はいはい、
全く思い出せないんですよ、ストーリーが。最後もどうなったかも分かんないし、
うん
うん、最後の途中もどうなってたのか全然分かんないし、あ、そういえばこういう人も出てたなみたいな話とか、
はいはいはい、
あ、そうだ、お母さん役ニコール・キッドマンだったなとか、ニコール・キッドマン出てるんですよ。
そうだそうですね。
ニコール・キッドマンがもうすごいこう、アトランティスの女王役ですごい能力を持ってるんですけど、
はいはいはい、
海の中でわーって手をかざしたらなんかすごい超音波みたいなのが出て、すごい戦うんですけど、
はいはい、
オスカー俳優がそういうのも全部忘れてて、
じゃあ2もニコール・キッドマンは出てるんですか？
出てます。大活躍。
あ、そうなんですね。
で、なんか最近で面白かったからいろいろネットとか調べてるといろいろ記事で出てて、うんうん、
はい、
この DCEU で DC エクステンデッドユニバースだったかな、
はいはい、
っていう DC の、 そのマーベル の、 あの MCU みたいなのがもうやってたんですけど、 DC でもバットマンとかスーパーマンで、はいはい、うまくこうヒットも出ず、
うんうん、
なんかちょっといろいろごたごたもあり一回終了になるんですよ、
はいはいはい、
で今度があのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのジェームズ・ガン監督がもうあのリーダーになってまとめ役になって、
はいはい、
もう一回新しい DC のシリーズをやっていこうということで一旦終了になるんです全部。だから結構これでめちゃくちゃな話で、
はいはい、
あのその DC の映画の最後でもこう次はこうなるかもああなるかもってい う、 こう匂わせのショットがいっぱいあったのに全部なしになる、はい、ひどい話なんですよ
思い切りましたね、
うん、だからやってる人はかわいそうですよね、
はい、最後。確かに確かに。
え、あれあの映画の最後にああなったけどあれどうなるのみたいな、
はい、
全部なしもやりませんみたいなひどい話なんだけど、
アメリカらしいというか
それをね、なんか開き直ってかなんかわかんないけど、うん、アクアマンはだからどうしたみたいな感じで、もう俺たちはやりたいことをやるんだっていう感じでめちゃくちゃ面白かったですね。
お、
見ててなんか最初ちょっとね、あのバカにしながら見てたんですけど、
はい、
あれ結構面白いよこれみたいな全然あの別になんか深いものがあるわけじゃないんだけど、
はい、
あれこれ面白いぞと思って、最後面白いじゃんみたいな、ラストショットとかも、
はいはい、
結構ね振り切った感じになってて、うん、あ、そこまで遊ぶみたいな感じのね、うん、面白さがありましたね。
あ、ちょっと気になり始めたな。だから前作が、まあ、2018年か2018年の6年ぶり、
あ、そんななるんですね。
なるんですね。
いや、良かったと思うけどな、本当に娯楽超大作みたいな感じ。ソーって映画あるじゃないですか、
はいはいはい、
あれのジェームズ・ワン監督なんですね、
うん、
アジアの系の方で、
うんうんうん、
いや素晴らしかったですね、アクアマン
2おすすめということで、
うん、なんか一応あの今年はあの見た映画全部チェックして点数もつけてるんですけど、
はい、
今のところなんかトップなんですよね。
ええー、
やっぱりこの流れでいくとなんかベスト10に入ってきそうで怖いんですけど
だってもう結構ね、年明けてから本数見られてますよね。
あ、そうだ、あの、
まあまあ、
あの去年の末から、うん、結構今年公開の試写とかも行かせてもらったりしてるので、うんうんうん、結構見てる。なんかアクアマン2これベスト10に入っちゃうな、この流れでいくとみたいな
上位に組み込みそうな
恥ずかしいなって感じなんですけどね。なんかアクアマンの子供が出てくるんですよ、
はい、
子供とか、
はい、
まあ、赤ちゃんなんですけど、
はい、
この赤ちゃんがめちゃくちゃ可愛くて、なんかあのね、あのミルクの缶のパッケージに出てくる顔してるんですよ、本当に
もう赤ちゃんモデルみたいな、
もうまさに赤ちゃんモデルみたいな顔してめちゃめちゃ可愛いなっていう感じの赤ちゃんが出てくるのと
そこも見どころ。
そう、あとはあのアクアマンがちょっといろんなところに行くんですけど、うん、それ の、 あの相棒としてタコがついてくるんですよ、
う
ん、でタコなんだけどそれはなんか遺伝子工学で作ったタコで、うん、あのスーパー忍者タコみたいな、もう本当に普通のタコのでかいタコの形してるタコなんですけど、色が変わったりとかして、
はい、
超優秀なんですよ。で、俺がなんかで結局タコがズルズルズルついてくるのが、まあ見てて面白かったですけどね。
なんか可愛いですね。
あと予告とかもよく出てるんですけど、うん、 あの辰の男仕様みたいなやつに乗ってるんです、はいはいはい、アクアマンが、
うんうん、
馬に乗るみたいな感じで辰の男仕様に乗ってるんだけどそれがザパーンってこう海から上がっていくと今年辰年じゃないですか、
はいはいはい、
芸春って感じがするんですよね本当に
めでたい映画だ
っためでたいめでたいみたいなぜひご覧いただければと思ってますが
いや
面白かったです
なるほど意外にも、はい、
で今回は先週予告した通り、
はい、
あの八代亜紀さんがね、
はいはい、
亡くなられたということで、
はい、
八代亜紀さんの船歌という曲が流れる駅ステーションについてお話ししたいですねと言っていたので、
はい、
その話をさせていただければと思うんですが、
はい、
まだご覧になったことのなかった森下さんは、
はい、
見れました今週
見ましたちょっとあのがっつり2時間っていうのは時間が取れなかったので、うん、ちょっと合間合間に見てで昨日も夜あの子供が寝た後に見て見ましたよ
感想はどうだったんですか。
いやーなんかよく分かんなかったんです。最初のその鈴子ぐらいまでは。
ああはい、
あの3人の女性との関わりでこう話が進んでいくじゃないですか、
はいはい、
直子、鈴子、キリコ、
はい、
でまあそれまでこう鈴子ぐらいまでは結構そのドラマなまあ、ドラマ見てるなみたいな感じで、うんまあ、見てたんですけど、うんまあ、そのやっぱ倍賞千恵子さん演じるキリコでいいんですよね。
キリコ、
キリコが出てきてからまずその倍賞さんのこう美しさにうわってちょっと圧倒されて、うん、一緒にこう、ね、小料理屋さんでこうお酒を酌み交わしたりとかその大晦日一緒に過ごしたりとかいうシーンがあってちょっと待ってかっこいい高倉健さんってなってそのやっぱあの寒い雪がもう吹雪だったりもうしんしんと降り積もるあの中であの小さな小料理屋でなんかこう寡黙な男とでちょっとこう明るいけどなんだかこう 裏とか影のあるあの美しい倍賞さんとのこうなんか別にこう派手なセリフの言い回しとかやり取りがあるわけじゃないんですけどうわーこの絵美しいなみたいなあーいいなこの雰囲気って思ってちょっとそこがあの染みましたね。あの小料理屋での大晦日のシーンとかがすごい染みてあの最終的には見てよかったなって思いました。なんかでもそっかこういう映画かとは思いました
僕も見たんですよ、
はい、
見れる時間あるかなと思ったんですけどやっぱり見ないとやっぱだいぶ忘れてるなと思って、うん、もう一回見たんですけど、うん、よかったですね、うん、よかった、
はいはい、
とってもよかった見直してよかった、
うんうん、
で駅ステーションという映画は、まあ、春夏秋冬をね、
はいはいはい、
描いていくんですけど結局10年間ぐらいのね、
うんうんうん、
15年ぐらいの間のね話じゃないですか、
はいはい、
でもそのキリコが出てくる倍賞千恵子さんと出会うシーンは大晦日、
はい、
正月、
はい、
そして正月明けた後の話で、
はいはいはい、
なんか結構タイミング的に今じゃない
ですか。いやそうなんですよね。だからその自分の子供の頃のお正月の過ごし方とかをすごい思い出して、はい、で自分の家族に投影しちゃって、うん、あの切なくなるなったりもしました、うん、
1968年から始まって、うん76年79年っていう、
はい
まあ、一応大まかに3部構成になってるんですよね、うんうん、で、まあ、一応あのタイトルみたいなのがあの直子、鈴子、桐子って出て、うん、直子は石田由美さんが演じていてその高倉健さん演じる、うん三上英二かな、
うん、
三上英二の、奥さんなんですよね。で離婚するシーンから始まるんですよね、
はいはいはい、
離婚するとかもう別れるシーンから、うんがそれが直子 で鈴子はその高倉健さん演じる三上とは直接的な関係はないんですけれども、うんまあ、三上っていうのは警察官で刑事で、まあ、その追ってる犯人の妹なんですよね、
はいはいはい、
で桐子はまた全然違う本当に偶然出会う女性ですよね、
うんうん
まあ、それが倍賞千恵子さんで居酒屋の女将になったりするんですけれども、うんうん、79年とかって、
はい
僕がね、まあこう言うと年があれですけど5歳ぐらいの時の話なんですよ、
はいはいはい、
で記憶のやっぱ片隅に残っててその風景というか、
はい、
やっぱりこう自分の記憶とねシンクロしていく部分があるんです、
うんうん、
こう確かこんなだったなとか大人はこんな格好してたなとか、
はい、
子供たちこんな格好してたなとか、はいはいはい、それがねやっぱり、ね、そこの部分でも染みるんですよね、
はいはいはいはい、 そうだから私あのおばあちゃんの妹が、まあ、私の地元で同じような小料理屋を営んでいて、
あ、そうなんです
か。それこそ5人ぐらいしか入れない、
ああ、
あのすごく小さいあの小料理屋で、しかもそのおばあちゃんの妹も離婚してからはずっと独り身な感じでやってて、ああ、うわすごい、それもなんかあー懐かしいと思って、本当にああいう小料理屋で常連さんだけ来るみたいなところやってたなとか思いながら、とかお正月ねお餅ついてみんなでこう親戚みんな集まるあの風景とか、なんか本当日本の懐かしい風景全て詰まってるみたいな感じがして、で今のね若い世代の子たちが見たらすごく古いなとか、あんまり馴染みがないこともあるかもしれないんですけど、良かったですね。
駅ステーションっていうだけあって、駅のシーンがよく出てくるんですけど、はい、
うん、よく出てきました。
切符を渡すじゃないですか、
はい、
駅員さんに、
はいはいはい、
あれって森下さん経験したことあるんですか。
それこそ私地元がの駅があの本当数年前までそれだったんです。
自動改札
じゃなかった。自動改札じゃなくて木のドア開ける改札、まさにあの、はい、映画に出てきたような あの駅で、だから駅員さんがもう手動であの手でパチンパチンってやる、はい、あの駅だったので、
あ、それやっぱ経験してるんですね。
しかも電車もなくて、いまだに汽車なので、
うん、
本当似たような感じ2両だけの汽車が走ってるようなところが地元なので、結構それは馴染みがありましたね。
電車と汽車って自分の中でどういうカテゴリーになってるんですか。
電車は上に電線が走ってて、はい、こうつながってる、
はいはいはい、
汽車はディーゼル車っていうんですか。
ああ、いや僕も感覚的には分かりますよ、はい、僕も感覚的に言うと電車はだから路面電車みたいな感じがあって、はいはいはい、それ僕の小さな時の話ですけどね、
はいはい、
で汽車はやっぱ JR というか国鉄ですね、
はいはいはいはい、
国鉄が汽車っていうふうに言ってました、うんうんうん、ディーゼルで引っ
張
ってい
く、はいはい、
駅ステーションも結局あれは国鉄ですもんね、
はいはい、
まだ JR になる前だよな、うん、確か、うん、であと切符も小さい時はあの自動販券売機はなかったんです、
はいはいはいはい、
だからこう駅員さんに言うと駅員さんがこうすごい棚の中にバーって切符があって、うん、そこから1枚出して買ってくれるっていうやっぱ記憶があるんで、
素敵、
まあ、でも僕も見ててあのさっき森下さんが言ったような、はいはい、同じような感想だったんです。見ててやっぱちょっと前とちょっと違ったのは、うん、なんかやっぱりこの第3章のキリコになった瞬間にというか、倍賞千恵子が出た瞬間になんかガラッと空気が変わる感じがしたんだよ、うん、見てて。
なんかすごいなんか映画に 色がついたっていうか、なんかぼわっとわーってちょっと圧倒されるというか、
なんかあれこえなんか映画のトーンがなんかあそこでちょっと変わった感じがすごいするんだよ。それまでやっぱり犯人を追ったりとか、
はいはいはい、
なんかその警察もののミステリーみたいなところもちょっとあったりするんだけど、うんうんうんうん、そこでなんか一気になんか完全にあの2人の話になってるじゃないですか。いや、そうなんですよ。高倉健がもう本当何も言わないというか、
そうなんですよね。ワクチカで少ない寡黙な男。
でもあのなんだっけ、キリコっていうそのお店に初めて行った時はやたら喋るんだよね。
いや、そうなんですよ。
あれね、ナンパしてるよねっていうか。
だから、え、喋ってると思って、いや私あのその後のこう2人はこう一夜を共に過ごすじゃないですか、はい、その後、倍賞千恵子さんがその自分が声が大きくなかったかって言って、
はい、
いや、そんなことないみたいな否定してたんですけど、はい、ちょ心の声みたいなやつで、はい、カラフトまで聞こえるかと思ったぜっていうあの一言、なんか寡黙な男も胸の中ではこんなこと思ってるんだと思って、
いやあれは結構いろんなエピソードがあって、
はいはい、
僕こう本当に一時高倉健にハマってた時期があって高倉健さんのドキュメンタリーとか、はいはい、本とかめちゃくちゃ読んだり見たりしてたんですけど、
はいはい、
倉本壮さんが原作じゃ、はいはい、原作とか脚本じゃないですか、
はい、
で倉本さんがあのセリフ書いた時に、はい、高倉健がこんなセリフは言えません、
はいはいはい、
で何でですかって聞いたら、うん、何ですかって聞いたら倍賞さんに失礼だって言ったらしいんだよね。いやそれ高倉健のあなたが言うんじゃなくて、はいはいはい、こう三上と男が言う役のセリフですから、はいはい、いや失礼だって言ってい
や
そうっていうとにかく真面目なんですよっていうのをそのドキュメンタリーで倉本さんが言ってて
素敵
あれアフレコだったらしい。だから本当は現場で釣りたかったけど、はいはい、撮んなかったんじゃないかなと思って、後で結局説得してアフレコで入れたのかもしれないですね。
だから私も 正直その高倉健さんの作品を私はあまり見たことがなかったので、いやそれこそどんな人だったのかなと思って、うん、私が物心ついた時にはもう何歳だ、だから31年前なの、もうだって50歳60歳ぐらいだったので、それぐらいの、ね、高倉健さんしか知らなかったんですけど、まあそれでウィキペディアバーって見てて、本当にストイックでな方だったんですね、
うん、
自分に厳しくみたいな方だったんだなと思って、この映画のまんまみたいな、
そうですね、だいたい無口で寡黙な男で、ってこう、
はいはい、
いやでもかっこいいよな、ほんとかっこいい、やっぱり背筋がピンとしてるし、
うん、そう立ち姿がねもう素敵でしたね、うん、あとやっぱその大晦日の日に2人で紅白を見ながら、こう倍賞さんがこうもたれかかって、高倉健さんにでこう肩を抱くじゃないですか、でもかっこいいと思って、
いやあのシーンは、いや本当にその30日に、
はい
ね、12月30日に、
うんうん、
まずキリコってお店に行って、そこで出会って、
うん、
でいろいろ喋って仲良くなって、もう次の日なんかデートして、大晦日にデートして、はいはいはい、で一旦別れるんだけれども、ちょっと一緒に紅白歌合戦見ようよって、
はいはいはい、
また行くっていうことだけど、そのさ、あのね、なんだろう、二人の距離感というか空気感というか、
うんうんうん、
やっぱ人と人がこう対峙してるというか、
はいはいはい、
こうそこにいるっていう、 こう存在の空気がすごいというか、なんかこう漂ってるものがすごいよね。なんかいや別に喧嘩してるわけでもなくて、
うんうん、
何気なく二人がこういるだけなんだけど、はい、もうなんかそう、なんだろうね、色気がすごいというか、うん、なんかそういやらしい感じももちろん何にもないんだけど、なんかこう人としてのこう厚みというか、人が二人対峙してる、人間二人対峙してるっていうのがもうビシビシ伝わってくるな、うん、あの映画。それでなんかもうなんか知らんけどよくわかんないけど泣いてしまうというか。
そう、なんかあの二人がこう小料理屋の中とこっちの、ね、座ってる席はさ、こうカウンターを挟んでお酒のやり取りをしたりとか、まあ、つぎ合ったりとか、まあ、料理出したりとか、なんか言葉を交わすっていうそれだけのシーンなのに、なんだろう、このなんかすでに2人だけの世界が出来上がってると思って、
なんかあれ、ね、セットらしいですよ、あれ。
あ、そうなんですか。
セットと思わないよね、あの居酒
屋。思わなかった、
まあ、冷静に考えたらそれはそうだよなと思うんだけど、あのセットもすごいよね、美術も、あの居酒屋
めちゃくちゃ作り込んでありました。あ、そう、セットなんですね、うん、てっきり本当にあるお店を使ったのかと思ってました。いやだから、わあ、キリコさんが出してくれるイカ炊いたやつ食べたいなって思って、
ね、絶対ポテトと唐揚げとか
出てこない。
いやでも、どうぞ、あの倍賞千恵子さんが、
うん、
おかみの居酒屋なんてもう大繁盛だよね。
大繁盛。
30日だって絶対あんなガラッとしてない。絶対おっさんもみんな行くと思うよ。
そう、なんか大晦日、大晦日だったかな、これは。その小料理屋で2人で並んでるシーンのところにカウンターにもうしみしみのおでんが置いてあって、
うん、
はあこれいいなと。いやなんかそう2人がこう一緒にいる時の雰囲気というか、はっきりは言わないんだけどお互いこう思ってるよみねみたいな、こうなんて言うんですかね、こうなんか言葉にしないけどお互い分かるよねみたいな感じの雰囲気が、いやーなんかちょっと素敵でしたね。本当に
キリコがいるおかみの居酒屋に絶対行くよねって言ったけれども、うん、それでも年末年始は男は家に帰っちゃうからねっていう、 あの水商売の女の男には来ないのよっていうあのセリフも、は
いはい、ねえ、
言っときますよね、うん、なんか、
いやそう、
あとあのそれで年末年始その大晦日を過ごして元旦になったら、うん、あの三河明治高倉健さん実家に帰るじゃない
ですか、はいはいは
いはい、そしたらお袋さんがいてお母さんがいて、はいはい、北林谷江さんって女優さんが演じてるんですけど、うん、それがいいんだよね、めちゃくちゃ、うん、でなんかあのそのお母さんと2人でなんか近所の先生かなんかと、
はいはい、
挨拶した時に、お前もこっちに帰ってて仕事いっぱいあるんだから用事やったらどうかって言った時に、そのお母さんの顔のアップになるんですよ、うん、アップというかショットになって、
はいはい、
でこうなんかそうだったら嬉しいのになみたいな感じの顔が入る時とか、
はいはいはい、
いや素晴らしいなと思いましたけど、
ね、最後の見送る
シーンも
泣きそうになりました。
ちっちゃいのにさずっと見送ってて、うん、
だから自分が親になったからこそ余計に分かるその気持ち、なんかもうボケ、なんかちょっとボケちゃったみたいなシーンもあるじゃないですか、うん、お年玉何回もくれてとか、うん、おばあちゃんボケてるよねみたいな、そうでも自分の子供が愛しいのはもう何年経ってもボケても変わらないんだなみたいな感じも、やっぱあの 雪が雪国なのもいいですよね。
そうなんですよ、
なんとなくこう切なさが増すというか、
高倉健さんって福岡県出身なんですよ、
はいはい、暖かい
ところですね、そう暖かいとこで、うん、あんなに雪が似合う男なんだっていう、
なんかあの私あのポッポ屋のポスターもすごい覚えてて、あそうです、ね、なんか雪と列車と高倉健ってなんかすごい、あのあ
炭鉱ね、
あ炭鉱、
炭鉱もあの幸せの黄色いハンカチの時は炭鉱で働いてる、うんうん、あの男の人の役 で、
はいはい、
で海峡ってこれ僕見てないんですけど、それもなんかトンネルホール映画なのかな、海峡のそれもだけ凝ってるし、
はいはいはい、
で高倉健さんもその炭鉱の町で生まれてるから、
うんうんうん、
炭鉱のイメージもあるんですけど、
すごい
なんかでも雪が、
雪が似合う、
似合うんですよ
なんででしょうねそうすごい雪似合うなと思って、
で僕でも高倉健にそうハマった時期ありつつも、その東映時代、
はい、
東映からフリーになって、これエキステーション東宝の映画なんですけど、はいはい、いろんな会社の映画に出るようなんですけど、東映時代の健さんの映画をねほとんど見たことがなくて、
なんか結構ヤクザ系とか人侠系のものが多かったんですよね、
いわゆる健さんがスターになった、
うんうんうんうん、
まさに健さんといえば、うん、あの時代っていう人もいっぱいいらっしゃいますし、うんうん、あの当時学生運動、ね、70年代学生、はいはいはい、60年代後半から70年代学生運動やってた学生さんも、うん、そのヤクザの健さんに、
うん、
壊れてというか中でもスターだったっていうぐらいだから、うんうん、なんか結構学生運動とヤクザってなんかあんまりこう接点がないように思えるじゃないですか、うんうんうんうん、だからその体制に対して反抗してた若者たちはなぜこう健さんに惹かれていったのかっていうのが知りたいなと思って、うんうん、だからちょっとやっぱ見ていきたいなと思いますね、僕はこの映画も結局40過ぎて見たので、
うんうんうん、
だからやっぱりなんとなく理解できたのかもしれないんですけど、うん、あの森下さんにだから次これっていうのもいっぱいあるんですけど、
はいはい、
次なんかもうちょっと時間経ってから見直してもいいかもしれないですね、
確かに
ったんですよ、ね、
40過ぎてくらいですかね、うん、
幸せの黄色いハンカチと、
はい、
うん、夜叉ってのがあるんです
けど、あ、はいはい、
幸せの黄色いハンカチはこのエキステーションの前で、
はい、
夜叉はその後かな、
うんうん、
幸せの黄色いハンカチは山田洋次監督なんですよ、
はいはい、
寅さんとか、これもねいいですよ、めっちゃこれも野林千恵子さんが、
うんうん、
あの奥さんの役で出てるんですけど、
そうなんですね、ちょっと見ようじゃ、うん、
これめちゃくちゃ面白いです、
い
で、あの武田鉄矢と桃井かおりが出て、武田鉄矢がね演技初めてやったのかな、その時、うん、映画初出演で、
ま、幸せの黄色いハンカチ、
幸せの黄色いハンカチ、武田鉄矢天才だと思います見てて、コメディリリーフとして出てくるんだけど、うんうん、天才、山田洋次がそれを引き出してるのか、うん、武田鉄矢が天然的にやるのかがちょっとね見ててわからないんだけど、すごいですよ、
見ようかな、
いやこれはね面白く見れるから、そういうなんかちょっとしっとりした感じじゃないんで、すごく面白いし感動する、
うんうん、
あの普遍的な話だから、うん、とても次は幸せの黄色いハンカチいいかもしれない
ですね、そうですね、私だから昨日そのエキステーション見て、うん、でもケンさんかっこいいってなって、うん、あの幸せの黄色いハンカチもうブックマークしてるんで、
うん、
ちょっと近いうちにあの見ようと思います、
それを見たら夜叉もいいんですけど、夜叉はあのエキステーションの後であのヤクザの役なんですよ、もともと大阪にいたヤクザが、
はいはい、
まあ、ちょっと足を洗って敦賀の方かな、
うんうん、
の方で漁師をやってるんだけど、うん、隠してねヤクザであること、まあ、そこにあのちょっとチンピラ夫婦、
はいはい、
ビートたけしのチンピラと田中裕子の夫婦がふらりとやってきて、うんうん、まあ、騒動が起こっていくって話なんだけど、
あ、これもだから監督は一緒なんですね、
エキステーションと、ね、
あで石田亜美さん出てて、
うん、石田亜美さんは奥さんの役です、
ね、いや石田亜美さんもめちゃくちゃ綺麗でしたね、最後の最初のシーンか、
石田亜美もそうです、ね、
すごい良かった、本当にお綺麗でした、
夜叉は、
うん、
田中裕子がやばいです、
あ
田中裕子がやばい、高倉剣すらをもう手玉に取る、なんかこれ倍賞チェコさんもそうだったけれども、
はい、
高倉剣をもう食ってるぐらいの感じになってくるから、田中裕子やばいなっていう、まあ、倍賞チェコもやばいなと思うんだけど、
よし見よう、ちょっと今回これ見て そのすごい役者揃えじゃないですか、エキステーションも。ちょっとこの辺りの映画見たことないんで、あんまりちょっと見ていこうと思って。
僕もだからそのケンさん の, その70年代のやつはちょっと見ようかな、今年いっぱいいろいろやっぱ見てよかったもん、昨日、うんうん、しんどかったけど
眠かった
眠かったけど高倉健さんやっぱりいつ見てもいいですよね。
ちょっと倍賞さんが綺麗すぎて、倍賞さんが出てる映画も順繰りに見ていこうかなと思いました。
なんかあの結構清楚な役というか、うん、真面目な役が多い印象があるから、うん、幸せの黄色いハンカチとかもそうなんですけどね、はいはいはい、こういうちょっと色気がある感じって、うん、あんまりないのかもしれないですね、うん、僕もその倍賞千恵子さんが出てる映画をそんなにたくさん見てるわけじゃないんで、はいはい、なんとも言えないですけど、やっぱイメージとしてはなんか優しいお母さんっていうイメージがあるから、うん、ああいうちょっと色気を出せる人は、やっぱ俳優さんとか女優さんすごいなと思いますね。
だからあの小料理屋ではこう髪を一つにこうくくって、はい、ちょっとあの着物なのかな、 和装で、う
ん、羽織ってます
よね、羽織っていらっしゃるじゃないですか。だけどそのデートするときは髪を下ろしてセーター着て、それのギャップもクーって、これ多分あの女性が見てもあの本当にうわ素敵ってなると思います。
一番冒頭のシーンで、あの上司の役に大滝秀治さんがいるじゃないですか、
はいはい
はい、で、あの人があの離婚した、ね、三上に対して、うんうん、お前はバカだ、
うん、
本当にバカだみたいなことをなんか言うのがね、はい、すごい良かったですけどね、うんうん、なんかああいうこう否定する人ってね、なかなか出てこないじゃないですか、うんうん、三上っていうのは人間できてるからね、はいはいはいはい、ああいうなんかガンと正面から否定するっていう、ね、うんうん、のがなんかとても良かったなと思いますけど、
あの仕事よりなんか子供がなんて言ったんだっけ、
そうそうそうなんだよ、うん、あのセリフ結構良かった
ね、良かったです、良かったです、
捨てるかって仕事の方捨てるだろうっていうね、家庭仕事を捨てるか家庭をするかって言ったらもうどう考えても捨てるのが仕事だっていうか、いうのをスパッとねあの時代に言ってるっていうのがすごいな、
なんかあの頃って結構もう猛烈に働く、そうそう
高度経済成
長、そうですよね、の時だったから、あなんだこんな、なんか素敵と思って、
そうなのよ、そう僕もあのねセリフはなんかおっと思いました
よね、そうなんですよ、私も聞いてて、あこの時代のこの映画にあのこういうセリフがあるってなんか結構胸にくるなと思って、
なんかあのやっぱストイックに生きてそれがいいと思ってるのが違うっていうのをドンとこう真正面からね大竹秀治さんが否定するっていうのなんか非常に良かったなと思いましたけどね、見てて
結局見て良かったです、本当に見て良かったです、素敵な、あ高倉健さんの素敵さが分かりました。
いや面白いですよね、この1981年の映画なんですけど、当時 の, その記念順のベスト10を見たりすると面白いんですよ、これがすごい、だから監督がすごくて、1位泥の川小栗浩平、2位遠来根岸吉太郎、3位かげろう座鈴木清順、4位エキステーション古畑康夫、5位ああ女たちを愛か熊代辰巳、6位幸福市川紺、7位ガキ帝国井筒和之、8位北斎漫画新藤兼人、9位 A じゃないか今村翔平、10位近頃なぜかチャールストン岡本喜八、もうこの監督の並びがすごいね、
うん、この当時の映画を見たことがなかったので、エキステーションが初めて、この
今年の目標は、森下さんがマーベル作品を見るということであれば僕は高倉健作品を全制覇はちょっと難しいと思うから、めちゃくちゃいっぱいあるから、まあでも70年代、60年代、はいはい、70年代 の, その東映時代の健さんの映画をちょっとたくさん見ようかな、
うんうん、
でしようしましょうかね、そろそろ時間なんですけど、あ、そうですね、はい、あの冷静に考えたら今いろいろ好き放題喋りましたけど、八代亜紀さんの追悼ということで、
あ、そうそう、
船歌の話をこれしてなかったなと思うんですけど、はいはいはい、見てて思ったのは3回かかるんですよね、
うん、
そのすべてキリコっていう店の中でかかるんですよ、
はいはいはい、
高倉健さんと倍賞千恵子さんがこう2人が対峙している、
うんうん、
それぞれ違う気持ちの3回でそれぞれかかるから、それぞれの同じ曲なのに全然違う
意味を持ってい くってい う、
船歌いい歌、あの iPhone に入れたくなったでしょ。
私しかもだからあれ聞きながら熱燗飲みたくなりました。あ、そうですね、普段日本酒そんなに飲まないんですけど、わあちょっと日本酒熱燗にして飲みて、コップで飲みたいと思いました。
ウィキペディアに書いてあったのによると、はい、やっぱあの居酒屋のシーンはアドリブだったらしいです。
あ、え、あの
全部、
会話とかもですか、
うん、
コップでいいでしょとかいう、う
ん、まあなんかまあそうじゃないと、あのさりげなさとか出ないよなと思うよね。いや、わかんない、ベースとなるようなものはあったのかもしれないんですけど、はいはいはい、
そうなんだ。いや、そう、素敵。
今年のこのシネマポッドキャストで高倉健さんの話をなんかちょいちょいしそうな感じがしますね。
そうですね、はい、もう私は恋に落ちましたから。かっこいい。
また来週はまた全然違う話になるかもしれませんが、
はい
はい、また来週もよければぜひお聞きください、
はい
はい、
ありがとうございました。
お届けしたのはシネマ編集部の甲田文夫と
森下夏実でした、
はい、ありがとうございました。